島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは葛尾村から第6回市町村対抗福島県軟式野球大会についてお知らせします。9月15日土曜日に第6回市町村対抗福島県軟式野球大会が開催されます。県内58市町村から58チームが出場し、熱戦が繰り広げられます。葛尾村の代表として選手の皆さんが精一杯頑張りますので、皆さんの応援をお願いします。日程は9月15日土曜日午後1時15分開始の予定です。試合会場は福島県営あずま球場で、対戦相手は会津若松市となっています。お問い合わせは三春の里事務所公民館、電話番号 0247-61-2860 番、 0247-61-2860 番までお願いします。以上、葛尾村から第6回市町村対抗福島県軟式野球大会についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は飯舘マデイの会にお邪魔しております。お話を伺うのは事務局の坂内真由子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この飯舘マデイの会、発足したのはいつなんでしょうか。
震災直後の2011年の7月6日です。
震災後に作られたこの会なんですけれども、震災直後はどういった活動をされていたんでしょうか。
震災直後は水を配ったりとか、仮設住宅に絵本をプレゼントしたりとか、そういう具体的な支援をしていました。
はい、震災直後は、ね、いろんな物資が不足したり、物での支援というのが多かったということですよね。そしてこのマデイの会、震災後に作られたということですけれども、どんな方々で主に構成されているんでしょうか。
マデイの会を作ったのがマデイ大使っていう、震災前に任命された観光大使みたいな方たちなんですけど、飯舘村以外の会津方面の方や福島市の方や東京の方って、いろんな方が菅野村長から任命されてマデイ大使っていうのをやっていたんですけれども、その直後に震災がありまして、マデイ大使の方たちが他のアーティストや大学教授とかを集めて作ったのがマデイの会になります。
なるほどね。各方面の方々が集まって、村の村民に関わらず本当にマデイ大使という方々中心となって作られてるんですね。そういった形で震災後から活動されてますが、今マデイの会ではどういった活動、震災後と比べて内容も変わってきたかと思いますけど、どういった活動をされてますか。
今はその具体的な支援というよりは、村の方々が自立していけるような支援ということで、イベントの企画とか自立のための協力をさせていただいてます。
なるほどね。震災後からやはりやっていくべきことというのは変わってきて、それに対応されているということなんですよね。具体的には行政ね、飯舘村の 行政としての役割があって、そしてその近くに村民の皆さんがいるわけですけども、やはりその間に立つというか、そういうポジションでいいんでしょうかね。
そうですね、間に立って行政の手の届かないところをこちらでお手伝いしたりとか、そういう活動になります。
具体的には飯舘マデイの会さんのいろんな、ね、活動、今はイベントなどに関わっているということですけれども、飯舘村の例えば学生の皆さんと仮設住宅に住んでいる皆さんとつなぐようなことも携わっているということですけど、どんなことされてますか？
少し前に1回目 の、 そのイベントが終わったところなんですけれども、飯舘中学校の生徒さんたちが松川の仮設のお年寄りの方と交流するっていうイベントを学校の先生方と一緒に企画をしまして、一緒にご飯を作って食べたりとかお話ししたりとか、あと学生の皆さんが仮設住宅の周りを清掃したりとか、そういう活動を企画して一緒にやっています。
それがまずね行われたということで、どうでしたか？例えば仮設にいらっしゃる皆さんの反応なんていうの聞かれましたか？
そうですね、すごいお年寄りの方がみんな喜んでくださって、生徒さんたちもすごく意欲的に取り組んでたのが印象的でしたね。子どもたちの声が聞こえるだけでもお年寄りがすごい元気になるって言ったので。
それが1回目あって、また2回目の予定が近々あるわけですね。
はい、そうですね。
いろんな企画を通して、本来ですとね、飯舘村の中にお年寄りも、ね、若いお子さんたちもたくさんいて一緒に生活していたわけですから、やはり、まあ、それを少しでもね取り戻すというかイメージとしてはありますよね。
そうですね、もう当たり前にこういろんな世代の家族が一緒に住んでいた村だったので、なるべくそこは元通りというか一緒にやっぱ生活してほしいなっていう気持ちはありますね。
さあ、それからですね、今後もさまざまなイベントに協力をするということで、ぜひねそういったところのご紹介もいただきたいんですが、どんなことに参加されますか？
と10月の7日と8日に福島県文化センターで飯舘村の文化祭っていうイベントが行われるんですけれども、それにも少し協力させていただいています。伝統芸能の面で協力をさせていただいてるんですけど、はい、飯舘村に昔からある虎取太鼓とか他の神楽とか手踊りとか、そういう伝統芸能を今こう皆さんバラバラになっていて一緒にできなかったりとかしているので、それをぜひ今後もつなげていってほしいっていう気持ちから、そこでの面でちょっとお手伝いをさせていただいてます。
10月7日8日ということですので、飯舘の皆さん、県の文化センターにたくさん集まられるといいなというふうに思います。またね、その他もマデイナ手仕事ということでシンポジウムも10月下旬に予定されているということで、さまざまな形で交流の場が持たれるのではないかなと思います。またもう一つご紹介したいのが、本が出ておりまして、飯舘の震災後からの写真を含めました本、マデイの力、続マデイの力ということで第2弾の本が出ております。飯舘のねこれまでの流れとても手に取るように分かることができる本が出ております。販売の収益すべて飯舘村の復興のために役立てられるということですので、ぜひね Amazon などで販売しているということですので、チェックしていただければと思います。ということで、今日は飯舘マデイの会事務局の坂内麻衣子さんにお話を伺いました。坂内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プリウス誕生から15年目、福島トヨタは1万台のハイブリッドカーを販売しました。低燃費運転を競ったエコラインや県内に木を植えてきたプリウス基金、未来の環境のためにこれからもハイブリッドカーの福島トヨタ。福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。 福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りしました。